創世記から黙示録までをご存知なようにコツコツと学んでいます。11年ぐらい前か、今年で11年目かになりますが、創世記の1章から始めて、今は1週目のマルコの16章です。福音書も4つある中の2つが今日で終わりますね。で、来週からルカの1章が始まります。で、福音書も、まあもちろん聖書全体もそうなんですけど、福音書もなんか分かってるようで分かっていない。同じように、その何度も何度もその学んでいくにはとても、意味があります。で、毎回毎回その同じことが御言葉で語られたとしても、受ける私たちの、状態が違ったりするので、またその信仰のその成長具合も変わったりするので、毎回毎回新しいものです。で、今日はこの16章からイエス・キリストの復活を一緒に確認して、で、その中にあるその復活の力は、信じる者のうちに働くんだということを、改めてというか新しくというか一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もイエス・キリストの皆のゆえに、この学びの時を祝福してください。ここに書かれていることをはっきりと理解することができますように。頭で知的に理解するだけではなくて、どうか私たちの心の内側にはっきりと聖霊が書きつけてくださって、この学んだことを毎日の生活の中に持って帰れますように。御言葉に生きることができますように。知的好奇心が満足されるだけではなくて、どうか私たちの霊が、あなたとの関係が、この学びを通して励まされ、慰められ、また進められ、私たちの毎日の糧となっていきますように、導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。あなたの言葉を、まっすぐに余すところなく分かち合うことができますように、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの16章です。もう皆さんご存知だと思います。この16章はイエス・キリストの復活です。で、前回学んだ15章では十字架について学びました。イエス・キリストの十字架とその復活というのは、この私たちが福音として信じているもののその土台です。この十字架と復活の信仰がなければ、それを信じるっていうことが一つでも書いてしまったら、私たちの信仰というのは脆いというか、何を信じているか分かりません。なので、前回先週学んだその十字架と今日これから学ぶ復活、これをはっきりと理解することは、そしてその理解に生きることは、私たちそのクリスチャンとしての歩みにとても大切なものです。なのでエキサイティングです。私はで、これを信じてるんだということがはっきりとしてくるから。神は前回の十字架の時もそうでしたけども、変わることなく私たち一人一人愛しておられて、恵み深い方です。だから復活について学ぶこと、もう原則は神に近づけば近づくほど私たちの罪が分かります、バレます。でも十字架にまた神に近づいていけばいくほど自分のどうしようもなさが分かるんだけど、それを補ってもあまり余るほどの神の愛とその恵み、そして許しをその味わっていくことになります。復活もその一つです。なので本当に神が私たち一人一人を助けてくださいますように。まずは一節と二節、マルコの16章。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。で、この女性たちはイエスの墓へ行きました。安息日が終わった、ユダヤ暦だと日没から一日が始まります。創世記の、記述によりますね。最初は、夜しかなくて、そして光あれって言って光を神が作ったんです。だから夕があって、そして昼があった、そして一日、第一日、それに準じているので、ユダヤ暦の一日の始めは日没から始まります。だから安息日が終わったというのは、今でいう土曜日の日没からスタートです。 で、週の初めの日の早朝というのは、週の初めの日は日曜日ですから、日曜日の朝、日の出とともに、この女性たちはイエス・キリストの墓に行ったということがわかります。この女性たちが誰たちだったかということは、3人の名前がありますね。マグダラのマリア。そして、ヤコブの母マリア。47節、マルコの15章の47節を見てみると、マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの治められるところをよく見ていたとあります。ここではヨセの母となっています。ヨセの母、もしくはヤコブの母、これが同一人物であれば、イエスの母マリアですね。まあ、育ての母というかね。で、サロメというのは、どこにどうなってもわかりません。サロメというのは誰なのか。ただ、マタイの福音書の記述を見てみると、そこにサロメではなくて、そこにいた女性は、ゼベダイの子供たちの母となっています。ゼベダイの子供たちというのはイエス・キリストの弟子の2人ですね。ヨハネとヤコブのお母さん。もしかしたらサロメという名前だったかもしれません。そこはもうわからないです。誰かが記録されてて、誰かが記録されてないということだってあり得るので、そこは誰かわかりませんが、マグダラのマリアとヤコブの母マリア、そしてサロメ、この3人の女性たちがいたというふうにマルコは記録しています。この3人の女性たちは何しにイエス・キリストの墓に行ったんですか？油を塗るためにと書いてあります。ということは、イエス・キリストが復活なさるということを期待して行ったわけじゃないです。ですね。ちなみに弟子たちもそうですけど、誰一人としてイエス・キリストの復活を信じる人はいないんですよ。唯一信じてた、そうなるかもしれないというふうに思ってた人たちというのは、律法学者たちとパリサイ人たちですよ。面白いことに。誰も信じてないですよ。イエス・キリストはこれから捕らえられて、そして殺されるって。でも必ず3日のうちによみがえるからねというふうに言ってるにもかかわらず、誰も信じてなかったんですよ。で、その遺体に油を塗るというのは、その、まあ、風葬ですから、当時はね。なので、その腐敗臭を防ぐためです。そのために、その香料を買って油を塗ります。だから全くイエスの復活に期待してないんですよ。だからこの女性たちは信仰ではなく、自分の知識とか経験とか感覚とか、また習慣でイエス・キリストの墓に向かっていることになるわけです。3節。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。不安なんですよ。どうなるかわからないなって。墓に納められるところを見てたわけだから、自分たちではその石を取り除けることはできない、転がすことができないことがわかってるんですよ。信仰で行かないからね。信仰のないところには必ず恐れがあります。信仰が働かないと不安が先につくんですよ。イエス・キリストに対する愛やイエス・キリストに対する信仰が、信仰というかその、リスペクト、なんていうのかな、尊敬はあったとしても、そこに信仰がなければ、どれだけイエス・キリストのことを知ってたとしても、知識があったとしても、その不安というのは拭いされません。私たちが不安から解放されるのは、私たちが心配しなくていいのは、イエス・キリストをまた神を信じる信仰によるんですよ。神がおられるから大丈夫だって。神が私と共におられるんだったら、神が私のことを愛してくださるんであれば、神が私のことを支えてくださるのであれば、さっきも歌ったみたいに、神が私の力であり、我が酒どころであるんであれば、そうしたら私は大丈夫だ。神がそこに導いておられるんだったら、私は大丈夫だという信仰が働くのであれば、そこに恐れはないんですよ。でも彼女たちは信仰で行ってないので、どうするんだろうって不安が先につくわけです。4節から7節。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と、そう言いなさい。マルコは、16章でまとめているというか、と同じように、それからわかるように、すごいシンプルに話をまとめます。もうたったか次に進むような感じです。 他のその福音書ではもうちょっとドラマティックなんですけど、でもマルコの記述はすごい短い。で、墓に行くと墓石はすでに転がしてあったわけです。これもよく言われますけど、なぜ墓石が転がされてたのか。それは別にイエス・キリストがその外に出るためじゃないです。なぜかというと、ヨハネの記述を読むと、イエス・キリストはその鍵が閉まってた、その塔に鍵を閉められてたその部屋に弟子たちがこもってたんですよね、怖くて。ユダヤ人たちが怖くて。そこに急に現れるわけだから、だから、なんですかね、物理的な制約をもう受けないんですよ。この栄光の体、復活した体というのは。なので、その墓石がある、なし、関係なしに外に出ることができました。だけど、あえて、その墓石が転がされてたのはなぜかというと、この女性たちが中に入るためですよ。墓石が閉まったままだったらわからないんですよ。イエス・キリストが復活されたかどうか。この女性たちが見て信じるためですよ。百聞は一見にしかず。聞いて信じるよりも、見て信じる方、言ってみて信じるというか、見た方が、その、確実に、あ、そうなったっていうふうに信じられるからね。だから、見せたんですよ。ここにおられませんよ。十字架につけられたナザレ人イエスはよみがえられたって。この対比がすごいです。十字架につけられたということは確実に死んだんですよ。イエス・キリストは確実に死なれたんですよ。だけどそのイエス・キリストはよみがえったって。生きているんだって。イエス・キリストが復活されなかったらいろいろなことがあやふやになります。イエス・キリストが復活されなければ死者の復活という、ことを確信できることがなくなってしまいます。私たちが死んだ後、次の世界、永遠の世界に、私たちがそこで永遠に住むというふうに聖書には書いてあるんだけど、それがどうなのかな、本当なのかなということが、それでその不安になります。だけどイエス・キリストが復活なさったように、そして栄光の体で今も生きているように、その永遠に生きるその体が与えられて永遠の世界が次に用意されているんだということをその信じる助けになります。イエス・キリストが復活なさなければそのまま死んで墓のままにその納められているんであればそれはもう分かんないです。だけど復活なさったのでなので次の世界があることまた永遠のその命が与えられることそれを確信することができるわけです。で大切なもう一つのことがあります。イエス・キリストがよみがえらなかった。つまり、イエス・キリストがその罪人としてそのまま死んだのであれば。神はそのイエス・キリストを死者の中からよみがえらせなかった。つまり、何かしらの問題があったんですよ。正しい方を神はその死者の中に留めておくことはないって詩編で言ってますよ。だからイエス・キリストが正しくなかったということになります。私たちの罪を負って死んでくださった方が自分の罪のゆえに死なれたのであれば復活なさることは復活することはないです。だけど私たちの罪のために自分の罪のためじゃなくて身代わりの罪となったので罰を受けて死なれたんですよ、イエス・キリストは。だからその方が復活なさったということはイエス・キリスト、神がそのイエス・キリストが罪を犯されなかった。私たちの罪を全部負ってくださった。その身代わりとなったということを認めたってことですよ。よく言われるのは、十字架がその私たちの罪の許しのためのその支払いだって。そして復活はそのレシートだって。受け取りましたよって、イエス・キリストのこの命を。だから、十字架と復活で、その二つで一つのセットなんですよ。イエス・キリストが復活なさったから、神がその生贄を受け入れてくださった。完全な受け入れとして受け入れてくださったという保証だって。だから、イエス・キリストの十字架がなければ、いろんなことが崩れてくるんですよ。このイエス・キリストがよみがえったというのは、普通じゃないです。イエス・キリストの前に、死者の中からよみがえった人たちはいます。例えば、街道管理者イアイロの娘。彼女は一度死んだんだけど、よみがえりました。いろんな人たちがいます。イエス・キリストはそこで心肺蘇生法をしたとかね、だから大丈夫だったとか、そういう人たちもいます。懐疑的な人たちは。でもじゃあベタニアのラザロはどうなるんだって話です。死んで4日経った後、 私医者でも何でもないですけど、死んで横たった人が心肺蘇生法で生き返るってことはないですね。まず。だからその彼らの復活に、その彼らが蘇ったということに関しても超自然的なその神の力が働いてるんですよ。だけど彼らはその自分の寿命が来て死んでるんですよ。だからその辺にラザロは歩いてないじゃないですか。イスラエルに行ったらラザロに会えますとか、街道管理者のヤイロの娘に会えますとか、そういうのはないじゃないですか。だから彼らの寿命で彼らはそこで死んでるんですよ。だけどイエス・キリストはこの栄光の体で復活されたので、復活したけどもうその百何歳とかで死にましたとかっていうのはないんですよ。永遠に生きる、永遠に続くその世界の中で生きることができるような体というのが栄光の体なわけです。だからイエス・キリストは今もずっと生きてるんですよ。永遠に続く次の世界にフィットした体、朽ちることのない体だから今も生きているというふうに私たちはそのロジックでも信じることができます。御使いからの伝言、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれますよって、イエスがあなた方に前に言われた通りそこで会えますよって、弟子たちにそしてペテロにと言いました。この約束はイエス・キリストが会えるよって言った約束は弟子たちになされたものです。弟子たちはイエス・キリストが捕らえられた時どうしたんでしたっけ。逃げたんです。皆さんに友達がいて、自分が何かの間違いで捕まえられたとして、そのところで逃げていく人たちをどう思いますか。それで自分が戻ってきた時に、あの時に約束したように私に会えるよって言って、その約束を果たそうとしますか？私はしないね。この薄情なやつだめって。少なくともそのような思いに駆られますね。正直な話。ペテロは誓っていったんですよ。あんなナザレのイエスなんか知らないって。呪いをかけて誓い始めたって。つまり私が言ってるイエスのことを知らないと言ってることが嘘だったら私は呪われてもいいというような、かなりこの激しい否み方をしたんですよ。私はイエス・キリストのことなんか知らない、イエスなんか知らないって、あなた方は何言ってるか分かんないって。そのご自分を見捨てて逃げた弟子たちに、そしてペテロに名指しで、ガリラに先に行ってるからねって、約束した通りに私はあなた方に約束を果たすよって、だからガリラに来たら私に会えるからねということを伝言させたんですよ。イエス・キリストの愛と恵みは計り知れないですよ。恵みは良いものを受ける資格のないものに、価値のないものに、ふさわしさも似つかわしさもないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義です。なんか素晴らしいとかっていう、このなんかほわんとしたものじゃないです。はっきりとした神から良いものを受ける何の資格も価値も何にもないものに、神から良いものが与えられるというのが恵みの定義です。弟子たちは神から良くしていただくイエス・キリストが、そのもう一回会えるよっていう、そのようなまた許容してもらう、受け入れてくれる、そのようなその良いものを受ける資格なんかないんですよ、彼らには。私のようなものがイエス・キリストが命をかけて、十字架でその命を投げ出して、私の罪を許すために、そのイエス・キリストの命がかけられるなんて、私そんな資格やふさわしさ一つもないですよ。であるにもかかわらず、神は愛を持って、そして計り知れない恵みを持って、私のために、私たちのためにイエス・キリストを使わして、イエス・キリストは私たちのために十字架にかかって死んでくださったんですよ。皆さんはどうか分かりません。私にはこのような経験があります。自分はこの教会の中で一番弱くて、神から良いものを受けるのにふさわしくないっていうふうに自分を責めてたことや、その自分の信仰とかが揺らいでたこと、そういう経験っていうのはたくさんあります。皆さんはどうか分かりません。それで泣いちゃったこともあります。集会の途中で、私はふさわしくないって。正直なところ、ペテロは 鶏が鳴いて我に返った時に、私はイエス・キリストにふさわしくないと思ったはずです。弟子たちも思ったでしょうけど、ペテロはもっと思ったはずですよ。イエス・キリストはそのペテロに、弟子たちや、そして名指しでペテロに、私はあなた方に対する愛や恵みを捨ててないよって、あなた方に対する約束を必ず果たすよって、あなた方がどうであれ、私のあなたに対する、あなた方に対する愛は、その恵みは変わることがないからねというメッセージを伝えたんですよ。ただ会えるようだけじゃなくて、私はあなたのことを愛してるって。私の恵みは尽きないって。もし、この中で私はふさわしくないって思ってる人がいるんであれば、朗報です。イエス・キリストは、あなたの名前を呼んで、私の約束をあなたに果たすからねっていうふうに、御使いに伝言して今送ってるはずですよ。イエス・キリストの約束は、たくさんあります。神の私たちに対する約束はたくさんあります。約束通りにするよという約束、その約束はね、私はあなたを離れず、私は決してあなたを捨てないとか、私の目にはあなたは高価で尊い、それは私があなたをあがなったからだった。また行いではなくて、ただ恵みによって、信仰によってあなた方は救われたんだって。あなたの行いではなくて、イエス・キリストの正しい行い、十字架にかかってくださるという正しい行いによってあなたは救われたんだって。その約束を果たすよって。神の誠実さは、私たちがどれだけ神に対して誠実で、私たちがどれだけ神に対して応答するか、犠牲を払うかにはよりません。であれば私たち誰も良いものを受けることができないんですよ。お父さんって言わせてもらいながら神の恵みの御座に出ていく、これが神の裁きの座に出ていくんだったら、私どの面下げていけばいいか分かりません。恵みの御座の前に出ていく時にも、私はどの面下げて出ていけばいいか分かりません。だけどありがたいことに、イエス・キリストの御名が与えられているので、イエス・キリストの御名のゆえに、私は神の恵みの御座の前に大胆に出ていくことができるんですよ。神が恵み深いからです。イエス・キリストはどれだけあなたが、私が自分に良くしてもらう価値がないとか、ふさわしさがないとか、そう思ったとしても、少なくともイエス・キリストはそう思いませんよ。少なくとも私たちの父なる神は、天のお父さんは、そう思いませんよ。八節。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。女性たちは墓を出てそこから逃げていきました。すっかり震え上がって気も転倒してたって。この気も、転倒していたというふうに訳されているもの。ギリシャ語の原文を見てみると、確かに恐れるっていう意味もあるんだけど、でもその非常に嬉しいっていう意味もあるんですよ。面白いですね。真逆です。嬉しすぎて、なんかこの、なんていうんですかね、気が動転する。あわあわしてしまう。ああ、どうしようどうしよう、嬉しいっていう、そういう感じ。宝くじとかあまり変わらないけど、いい例じゃないから言わないでおこう。なんか その何て言うかな、自分が期待してないけども当たったみたいな、そういう感じ。それよりももっとすごいですよ。キリストが蘇られた、イエスが蘇られたっていうことを聞いてすごく嬉しかったんですよ。それでこのプチパニックになったんですよ。見つかりを見ることも、空っぽの墓を見ることも自分たちの想定外だし、ただ、だからその恐ろしく感じたんですよ。震え上がったって。なんだこれはって。だけど、と同時に嬉しかったんですよ。イエス・キリストが復活されたということを聞いて、それを見て、ちょっとしたそのパニックになったんですよ。誰にも言わなかったっていうことは、弟子たちにも言わなかったってわけじゃないですよ。だって彼女たちは弟子たちに伝えてますから。他の福音書を見ても、彼女たちは弟子たちに伝えてます。で、この弟子たちに、その誰にも何も言わなかった、誰にも言わなかったっていうのは何かっていうと、弟子たち以外に何も言わなかったってことですよ。つまり、御使いの弟子たちに対する伝言を他の人たちに話して吟味するようなことはしなかったってことです。 こんなことがあったんだけど、こういうふうに言われたんだけど、どう思うって。自分たちでも議論してないんですよ。マリア、どう思うって。サロメ、どう思うって。こんなこと言われたんだけど、これは本当かなとかじゃないんですよ。もう彼女たちはもうそこで信じていて、そして弟子たちに伝えようとしてるんですよ。いちいち他の人たちと、誰か他の人たちにそれを伝えて、それを吟味して、私は何をすべきだろうなんて、そんなこと考えてないんですよ。そういう意味で誰も何も言わなかったんですよ。ただ、弟子たちに伝えたんですよ。恐ろしかったからだとあります。恐ろしいっていうのは、いろんなその恐ろしさがあります。その怖くて恐ろしい、ブルブル震えて何もできないという恐ろしさもあれば、神のその素晴らしさや神のその力強さをその経験したときに、その畏敬の念を覚えて、その恐ろしいっていうふうに、その恐れるっていうこともあります。神を恐れなさいというのは、怖がれという恐れじゃなくて、その畏敬の念を払う、そのリスペクトしなさいということですよ。神の恵みの御座に大胆に出ていくんだけど、イエス・キリストの上に。そのたびに私のようなものが本当にこんなところに来させていただいてありがとうございますって。でそうやってその畏敬の念を払うんですよ。リスペクトするんですよ。神を。その恐ろしさの上に。だから何も言わないんですよ。他の人に相談することしないんですよ。だって神からその御使いを通して自分にその直接その命令というか、この伝言を下ったわけだから。他の人に言うなんて恐れ多いですよ。そして弟子たちの前に行ったはずですよ。信仰から来る恐ろしさと不信仰から来る恐ろしさがあります。彼女たちは不信仰から来る恐ろしさや不安を抱えていました。朝行った時にはキリストが復活されたなんてその信じてないから。でもここでその誰にも何も言わないっていう、相談しないっていうことは、その神に対するその恐れ、畏敬の念から、神をリスペクトする思いから、その恐れを持ってるんです。それはいい恐れです。それは信仰から来るものです。9節から以降というのは、追加文というふうにされてます。初期の、このマルコの福音書の、写本には、この9節から以降というのはないです。ないですというか、別に見たわけじゃないんだけど、ないそうです。記録されてない。で、この写本を使って本を書いたり、実際に写本したりした人たちっていうのは、紀元前じゃなくて紀元4世紀とか5世紀の人たちの写本が残ってます、今でも。で、その人たちの写本には、この9節以降というのはないんですよ。で、この追加文には、この9節から20節までもあるし、一番最後に別の追加文として、あるのも、その長いバージョンと短いバージョンがあります。だからある人たちはこれは追加のものなので、このマルコの福音書16章の8節で終わるんだというふうに理解する人たちもいます。ただ個人的にはものすごく中途半端です。これからどうなったのみたいな。なので9節から後が欲しいです。で、この追加文がこの聖書に入っているのには、そのある意味その意味があるというか、それなりの説得力のある説明はあります。例えば、紀元もう2世紀です。だから100何年とか。紀元2世紀とか3世紀の人たち、だから初めのその写本よりも前の人たちが、このマルコの福音書の16章の9節以降のものをその引用して自分たちの本で書いてたり、それが残ってたりします。だから、そうやってその初期のクリスチャンの人たちが、クリスチャンがそのこのマルコの16章の9節以降を引用しているという点で、これは本物として認められてもいいんじゃないかなというふうに私は思いますし、他の福音書の記述を見たとしても大きなその違いというのはないので、別にあってもおかしくないのかなと思います。例えば8節を書いた時点で今みたいにパソコンで打つわけじゃないし、で紙が出てくるわけでもないので、アマゾンで注文できないから。だから、用紙なんですよ。書いてる中で、用紙がなくなったかもしれないですよ。高価だからね。なので、ちょっと、終わっちゃったみたいな。で、みたいな感じになって、ちょっと次の入荷するまで待ちますみたいな、そういうのがあったかもしれないです。文法的にも、8節から9節までっていうのはだいぶ違うみたいです。だからどのくらいのその追加文が書かれるまで時間があったかは分かりません。 だけども、そのある一定の期間を置いてこの追加文をマルコが書いたのかなというふうに私は、それで理解しています。これもまたあの天国に行ったら聞いてみようという、ね、追加のリストに入れないといっぱいありますよ、聖書からではだけではわからないことが。なのでマルコさんはどうだったんですか実際、そうやって聞いてみたいです。9節。さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスはまずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。詳細はヨハネの福音書の20章を見るといいです。今は開きません。ヨハネの福音書の20章にはその11節から18節までこのマリアにマグダラのマリアとイエス・キリストが出会うというか、その復活の主が現れてくださることがそのフルバージョンがあります。でも、マルコは短いです。とてもここしか書いてないです。でイエスはまずマグダラのマリアに現れたというところがすごいです。イエス・キリストはご自分を表す人類で初めての人というのはイエス・キリストご自身が選べたはずです。それこそペテロでもよかったんですよ、慰めるために。弟子たちだってよかったし、ピラトでもよかったですよ。もしくは大祭司でもよかったですよ。だけどイエス・キリストが、復活したイエス・キリストがご自分を初めて表す人として選んだのがマグダラのマリアです。だと憐れみ深さの現れです。マグダラのマリアという人はここに書いてあるように、以前イエス・キリストに出会うまでは7つの悪霊に疲れてたとあります。1つの悪霊に疲れても大変なはずなのに、7つの悪霊ですよ。だからイエス・キリストに出会う前はまともな社会生活を送ることはできなかったはずですよ。狂った人みたいに、また道で絶対にすれ違いたくない人ですよ。多くの人たちから敬遠されてた人ですよ。あいつやばいって。ありとあらゆる現代であったら、精神疾患の病名が言い渡されて、もう精神病院の隔離病棟の奥の奥で一生を過ごすような人ですよ。イエス・キリストに出会わなければ、まともな生活なんかできなかったんですよ。だからその分イエス・キリストの愛や恵みや憐れみによる救いを彼女ははっきりと味わったんですよ。はっきりと受け取ったんですよ。多く許された者が多く愛するって、それと同じように多く憐れまれ多く恵みを受けた者が余計に愛するんですよ。だからマグダラのマリアはイエス・キリストを本当に愛してたんですよ。もちろんロマンティックな意味ではなく、キリストとして慕ってたんですよ。信じてたんですよ。だからイエス・キリストの十字架をおそらく誰よりも悲しんだはずですよ。復活を信じていなかったのであれば余計ですよ。イエス・キリストはそのような人を捨ておかないですよ。自分はイエス・キリストにふさわしくないと嘆いている人、ペテロも含まれますけど、必ず裏切らないですよ。イエス・キリストは本当に深く悲しんで、ご自分を求める者たちに喜んでご自分の姿を表してくださる方ですよ。10節と11節。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんでいるところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。マグダラのマリアの証を私聞いてみたい。なんて言ったか聞いてみたい。もう喜びや希望や、なんだろう、わからないですけど、このありとあらゆるこの良いものが彼女の内側から湧いて出てきてたはずですよ。その証を聞いてみたい。でも弟子たちはそれを聞いて信じなかったんですよ。12節。その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いて行った折に、イエスは別の姿でご自分を表された。これエマオという町のその行く途上でこれが起こったことが書いてありますね。これもこれはルカの福音書です。24章最後の方にあります。13節から27節。それが詳しいです。弟子たちのうちの2人ですが、イエスはその別の姿、つまり栄光の体を着ていたので、はっきりとは分からなかったんですね、最初はね。それはルカを読むと分かります。で、それでご自分を表された。彼らが言っても信じなかった。14節。そこでこの2人も残りの人たちのところに行ってこれを知らせたが、彼らは2人の話も信じなかった。 そして14節。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うこと、言うところを信じなかったからである。イエス・キリストは彼らを責めました。イエス・キリストを責めるんですよ。聖霊も私たちを責めます。それは私たちを、悪魔を責めます。悪魔が私たちを責めるのは、私たちの信仰をくじいて、そして私たちを完全に神から盗んで、殺して滅ぼすためです。でもイエス・キリストや聖霊が私たちを責めるのは なぜかというと、私たちの罪を示して、それを許していただくために、十字架を指し示すために、そしてそこから許されて新しく生きるんだよという復活を指し示すために、聖霊やイエス・キリストは私たちを責めます。イエス・キリストが責めたものは、彼らの不信仰であり、彼らの頑なな心です。彼らが不信仰である限り、彼らの心が頑なである限り、彼らはそのイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の復活の力を受け取ることはできません。その力は働きません。信じないと、信じると神の恵みを受け取れるんですよ。信じるからです。イエス・キリストのその許しも信じるから許されるんですよ。だから受け取れるんですよ。恵みは私たちに差し出されてます。それを受け取るのは私たちが信仰によってそれを信じるんですよ。その通りだ。だから彼らの不信仰、彼らの頑なな心をイエスは責めたんですよ。信仰というのは選択です。この11節に書いてあるように、それを信じようとはしなかった。13節では信じなかった。信じるか信じないかというよりも、信じようとするか信じないかです。私たちが信じないのはなぜかというと、信じようとしないからです。頑なな心というのは、神を信じる意志を働かせない心です。御言葉にここまで書いてあるのに、私たちの交わりフェロシップの中で、この人にこういうことがあった、あの人にこういうことがあった、祈ったらこうやって神が助けてくださった、この御言葉によって誰々が支えられた、このような素晴らしいことを神はしてくださった、そうやって聞いてるのに、それが私に起こるわけがないというふうに、その頑なな心で信じるということを選択しないんですよ。つまり信じないんですよ。信じられないじゃなくて、信じようとしないんですよ。それが頑なな心から来る不信仰です。心というのは、私たちの思いや考えや感情の領域です。その心を働かせて、考えを、思いを、感情や感覚を働かせて、神を信じることに決めるんですよ。それが信仰です。何かを信じるのに、その信じるための、信じるために何かを、それを理解する必要はないです。このワイヤレスのマイクを使ってますけど、私これなんで自分の声がワイヤレスで、なんでどうなってるのかわかりません。繋いだら繋がるんですよ。私の声がこのマイクに乗って、で、その記録されたり、スピーカーから聞こえてくるっていうことを信じてるんですよ。この道理を理解する必要はないんですよ。信じるには。だけど、道理を理解しないと信じられないとかって言っちゃったりするんですよ。それはその信仰じゃないんですよ。信じるためには理解する必要がないです。ただ、信じるのに値するか何かっていう、値するかどうかっていうのを理解する必要はあります。何でもかんでも信じれってわけじゃないです。だから、御言葉を聞いて、学んで、これだけの時間をかけるわけですよ、私たち。ああ、なるほど、なるほど、なるほどっていう理解は絶対に必要です。だから、神に信頼したら、こうなるのかって。だから、神に信頼していいのかって。その後どうなるかなんかわからないですよ。だけど、その神を信じたら、そうなるんだということを、情報をいっぱい聞いて、わかりました。じゃあ、信じますっていう。信じるために必要なのは信仰です。信仰のためにこの理解というのは特に必要じゃないです。分かってなくても信じることはできます。 だから自分が分からないとか知的じゃないとか頭悪いとか、それでその信じられないっていうのはないです。みんな信じる力はあります。だからこそ信じるというその信仰を救いの条件にしたんですよ。神は全ての人が救われるように。信じることは誰だってできるから、小さい子供でもお年寄りでも男性でも女性でも何人だろうと、信じるっていうことを、そのアビリティは私たちにあるから。信仰は理解できないものをその通りだと信じることです。全部理解していることを信じるってことは、理解してるんだったら信じなくていいじゃないですか。理解してるんだからそのままですよ。1たす1は2ですよ。私はそれを理解して1たす1が2になることを私は信じてる。おかしいじゃないですか。信じてるとそうなるんだから。だってだから理解してるものを信じるっていうことはないというか、理解してないものを信じるんです。信じられないではなくて、信じようとしない、もしくは信じる気がない、それが不信仰の正しい理解です。誰かのせいにするんじゃないです。私のこの意思が働いてないっていうことを自分で責任取らないと。その不信仰というのは信じようとしないんですよ。15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この文脈意味わかりますか？これだけ切り取って大宣教命令の一つですって、もちろん大宣教命令というのは、マタイの28章18節から20節までの同じ内容のことを指して言うんですけど、弟子たちに対してこの彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この文脈は私には理解できないです。この人たち、不信仰で、心が頑なで、イエス・キリストが復活したってことを信じてなかったんですよ。その人たちに出て行って、全世界に。作られた全てのものに福音を述べ伝えなさいっておかしくないですか？理解できない。理解できないことがたくさんありますよ。信じようとしない弟子たちに、心が頑なな弟子たちに対する言葉なんですよ、これ。このイエス・キリストを死者の中から蘇らせた、この神の力が働くんですよ。それは聖霊の力だというふうに私たちは、後々、そのルカの福音書や、使徒の働きを見るとわかります。その力は、信じる者に働くんですよ。その人が以前どれだけ不信仰であっても、以前その人がどれだけ頑なな心を持ってたとしても、信じたら、その人がどのような歩みをしたかとか関係なしに、その人の背景が何なのか全く関係なしに、神がその力を与えてくださって、全世界に出てって作られた全ての人に福音を述べ伝えることができるようにしてくださるんですよ。すごいですよ。だから私たちにも神は言うんですよ。出て行きなさいって。そして福音を述べ伝えなさいって。そう、私にはできないんですよ。私たちにはできない。その反応が成功です。正解です。けれども、神が行けと言うんであれば、その行けというものに従った時に、神が私にイエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力を与えてくださると。それを信じる信仰が私たちには必要なんです。そうすると、この力を受け取ることができて、そして私なんかを通してイエス・キリストを証しすることができるんですよ。そしてこの15節というのは、15節、行きなさいというのは、福音を述べ伝えなさいというのは、イエス・キリストの命令ですよ。命令って意味わかりますか？命令です。提案じゃないんです。こうしたらどうかなっていう。こういうふうにしてくれると僕嬉しいな。そういうもんじゃないんですよ。こうだとね、いいですよね。そうすると素晴らしいですよね。じゃなくて、行けって言ってるんですよ。そして作られた全てのものに福音を述べ伝えなさいと言ってるんですよ。これ命令なんですよ。ここに私たちの落とし穴というか、これは私に言われてないと。イエス・キリストの弟子、つまりイエス・キリストを信じる、救い主だと信じる、キリストだと信じる人全てに向けられた命令なんですよ。忠実な人に向けてだけ 言われるものじゃないです。命令します。私が別に命令するわけじゃないけど、そこにいる人たちの中には誠実な人もいれば不誠実な人も、忠実な人もいれば不忠実な人もいます。それでも命令は出されるんだ、すべての人に。で、不忠実か不誠実か、忠実か不忠実かというのはどうやって分けられるかというと、その出された命令にどう従うか、どう自分を適応させるか、それによって分けられるんですよ。だから忠実なものだけに命令をするっていうのはおかしい話じゃないですか。全ての人に命令が向けられるから、生きなさいという命令が向けられるから、そこで初めて忠実か不忠実かというか分かるわけであって、だからこのイエス・キリストの命令というのは私たち全員に漏れなく与えられてるんですよ。私たちにとっての全世界というのは別にどっか外に、日本の外に出ていけってわけではないんですよ。そういう人もいます。だから宣教師としていろんなところに行く人たちはそれはそれで神からその生きなさいというその全世界が与えられてるわけですよ。でも私たちの多くは、私たちのその全世界というのは私たちが生きているこの世界ですよ。つまり家庭であり、職場であり、学校であり、地域であり、私たちのこの生活する生活圏内ですよ。その中で全ての人に福音を述べ伝えなさいということです。何を述べ伝えるんですか？福音。何ですか福音って。というのを私たちはその福音を信じているはずなんですよ。出て行って、その福音を述べ伝えるためには、このイエス・キリストの命令を守るためには、そこに忠実になるためには、この福音というものが何なのか知る必要があります。そして人に説明するときには、千尋さんがこう言ってましたっていう、聖書にこう書いてあります。それは悪くないですけど、でもそれが自分のその実体験とか、その実質として、福音として自分がこれが良い知らせ、神からのゴスペルだということを受け取ってないと、福音なんて述べ伝えられないですよ。だからこのイエス・キリストの述べ伝えなさいという福音は、まず述べ伝えるべき福音を味わいなさいという命令でもあります。弟子たちはそれを味わったんですよ。許しを味わったんですよ。神の愛や神のその憐れみや恵みを味わったんですよ。それで力を受けて出ていったんですよ。不信仰であった彼らが、心が堅くなであった彼らが許されて、受け入れられて、それで送り出されるっていう、その福音を彼らは味わったんですよ。だから自分たちの力で、ごめんなさい、自分たちの言葉で、聖霊の力によってイエス・キリストの福音を述べ伝えることができたんですよ。私の好きなスターウォーズ、そっちに出てくる。私が30分皆さんにレクチャーしましょう。ほとんどの人たちが興味ないからね。その興味のないスターウォーズ30分のレクチャーを受けて、皆さんの職場に行ってそのスターウォーズの素晴らしさをぜひ伝えてください。何にも伝わりませんから。伝える人がこれに感動してないと、何も伝わらないですよ。だから私たちが、どれだけ神が私のことを愛していて、どれだけの犠牲を払って私を許してくださってて、本当にこの私のこの罪々を全部をイエス・キリストによって許してくださったという、この感謝とか喜びとか平安がここから来るものがないと、福音というものは伝わっていかないですよ。でももう一度言います。じゃあ私はダメだとかって思って、それで後ろ向きになって、いや今日のメッセージで千尋さんは私は福音を述べ伝えるのにふさわしくないって言いました。まるそんなん言わない、言ってないですよ。そんなん言ってないですよ。そんなん言ってない、言ってないです。それで神はその私や皆さんをそれでも愛していて、それでもそのはっきりと福音を味わうことができるように助けを与えてくださるんですよって。だから求めてくださいというのが言いたいです。もしこの福音というものをはっきりと味わっていないのであれば、自分の言葉としてこのイエス・キリストの十字架、罪が許されるということがどういうことなのか、 復活、新しく、その神や聖霊によって新しく生まれ変わって、その自分ってその自分のために生きてた人生ではなくて、神のために生きるという、その人生を新しくするぞっていう、よっしゃーっていう、この感謝とか力とか、それを分からないんだったら、正直に神の前に行って、私、福音のことをまだよく分かりません。だから福音を述べ伝えたい、そのイエス・キリストの命令に従いたんだけど、よく分かりませんって。そう認めて、求めるといいんですよ。一人で求められないんだったら、ぜひ一緒に祈りましょう。求めたら、神は必ず与えてくださいますよ。16節。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けずまた病人に手を置けば病人は癒されます。信じる者たちについてのことですけど、まあ、バプテスマを受けなさいとあります。バプテスマを受けてそして救われると。で一応このバランスを保つためにバプテスマを受けるということは救われる絶対条件ではないです。例えばイエス・キリストの隣につけられたこの強盗というのはバプテスマを受ける時間はなかったです。けれどもあなたは私と共に今日パラダイスに行くって、だからいるって、だから救われてるんですよ。救われたんですよ。だからバプテスマは救われる絶対条件ではないです。ただし、自分がイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従うということを決めたというリマインダーになります。自分が洗礼を受けた、自分がバプテスマを受けたということは、ああ、私は信じたんだ。私は従うことに決めたんだということに何度も立ち戻ることができます。それを思い起こして。だから、聖書は、バプテスマを受けなさいと言ってます。救われる絶対条件じゃないんだけど、救われた後、イエス・キリストを信じた後、イエス・キリストに従っていくときに、自分がその信仰を働かせるために、私たちにとってとてもとてもとても有益なんですよ。だから、バプテスマを受けなさいと言ってます。ペテロはペンテコステの日に人々が私を救われるためにどうしたらいいでしょうかってイエス・キリストのみんなを信じてバプテスマを受けなさいと言いました。コルレリオの家族のところに使わされた時にも言いました。バプテスマを受けなさいって。またダマスコにいたアナニアは目が見えなくなったサウロに対して何て言ったかというとバプテスマを受けなさいって言いました。何をそのためらってるんですかって。バプテスマを受けてイエス・キリストを信じなさいって。不信仰で固くなな心に戻らないために私たちはバプテスマを受けるべきですよ。受けたら神の前に、人の前に自分に対してイエス・キリストを信じて私はこのイエス・キリストに従うってことを決めたっていうところに戻っていけるからです。いやーまだ決めてないからねーっていうそういうのでそののらりくらりその買わせたりしちゃうので。でもバプテスマを受けたら受けたんだよねって自分にリマインドがなされるんですよ。だから全員というかそのイエス・キリストを信じたんであれば十字架にかかってもうあと死ぬしかないですっていう状態じゃなければ受けた方がいいですよ。信じる者たちには印が伴うんだって。病人を癒したり悪霊を追い出したり蛇に噛まれても死なないみたいな。だからといって藪に入らないでくださいね。危ないですよ。ここ藪いっぱいいますから。で神をこうやってその試してはなんないですよ。これ文脈が大切なんですよ。これ何を言ってるかというとこの大宣教命令このイエス・キリストを明かしするこの福音を明かしするために出ていく人たちに対して言われてるんですよ。だからたとえその病人がいるその手を置いたら癒されるよって悪霊がついてる悪霊もその出ていくよ。そしてたとえその害を受けたとしても毒を飲んじゃったり蛇に噛まれたとしてもその神が守るからねってその約束なんですよ。パウロは実際にそのマルタで蛇に噛まれました。人々はああもうこの人はその嵐がね嵐からは救われたけどもその陸地に上がったところでその死ぬんだって何か悪いことしたんだなこいつって言ったんですよ。だけどパウロはお蛇みたいな火に蛇ポイント捨てて平気な顔してるんですよ。で他の人たちはいつ死ぬかって思ってるんだけど死なないんですよ。それでどうなったかっていうと、その御言葉が本当にその確かなものだということを証ししたんですよ。でしょって。で神にあって私は大丈夫なんだ。本当に何でもできるんだよって。神が約束されたことは正しいんだって。そうなるんだって。その保証となったんですよ。私たちが信じるんであれば、 信じてこのイエス・キリストの命令に従って、じゃあこのような私だけども、その私にこの福音が何なのかどうか教えてくださいって、そしてそれを味わって、その神の力によってイエス・キリストの死者の中から蘇らせた力によって出て行かせてくださいって、そうしてくださるんだって、それを信じて一歩踏み出すんだったら、神はここにあるようなその印が伴うようなことを私たちにも与えてくださいます。私たちのバージョンでね、その過程で蛇に噛まれるんだったら助かるでしょう、きっと。私にはよく分かりませんけど、私たちのバージョンで私たちが福音を語るときに必要なその印が必ず伴うはずです。それは神が約束しておられるから。19節、主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。イエス・キリストはその物理的に弟子たちから、私たちからも離れました。思いません？イエス・キリストが今も生きておられるわけだから、天に帰らなければいいのにって、会えるのにな、イエス・キリストにって。生きてるんだったらね、会った方がいいじゃないですか。目顔とか合わせて、わーありがとうございますよって。でもどうなるか分かりますか？イエス・キリストがエルサレムにおられたとしたら、私たちこんなところ、こんなところ私たち私は久米島にいないですよ、きっと。イエス・キリストがいるところに行きたいですよ。そうするとここに久米島に住んでる人たちどうなるんですか、ね、神はいろんなことを考えておられますね。物理的にイエス・キリストが おられたら、そこに行くしかないですよ。みんなそこに行くんですよ。だからこの地理的な条件に縛られちゃうんですよ。じゃあそこに行けない人どうなるんですか？90歳過ぎたらね、行けないですよね、なかなか。みんながみんな行けなくなっちゃうんですよ。イエス・キリストは物理的にこの世界から離れましたけど、私たちを孤児にしないって。イエス・キリストが天に帰った代わりにこの地上に使わされたのは聖霊ですよ。そしてイエス・キリストは神の右の座についておられるわけですよ。ローマの8章の34節、そして私たちのために取りなしをしてくださるって。地上にはその聖霊が与えられてて、私たち一人一人のも聖霊は霊だから、その物理的なまた地理的な条件に縛られないんですよ。そしてイエス・キリストは神の右の座についておられて、私たちのために取りなしておられるんですよ。もう完璧じゃないですか、これ。だから私たちの益のためにイエス・キリストは天に帰られたんですよ。そしてもう一度戻ってこられますけどね。それで20節、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。不信仰で心が固くなんだっていうふうに責められたこの弟子たち、彼らが出て行ったんですよ。なんでこの20節にあるように大きな力や大きな多くの実を結ぶことができたのか。イエス・キリストを信じる者たちに与えられる、そのうちに働く神の力によるんですよ。イエス・キリストのこの死者の中から蘇らせた復活の力、聖霊の力によってですよ。弟子たちは聖霊の力とイエス・キリストの取りなしのおかげで、このイエス・キリストの命令に服従し従い、実を結んだんですよ。私たちが信じるのは神の約束です。私たちが信じるのは私たちの理解力や私たちの行動力じゃないです。私が何かできるということを信じて、じゃあ神のためにこれをやりましょうとかって言ってるんですよ。私の力を信じたら、私自分たちの力を信じたら必ず破綻します。自分の力で神に従えるんだったら、聖霊が与えられる必要もないし、自分の力で正しい行いができるんだったら、イエス・キリストが十字架にかかる必要もないです。私たちから聖霊の力やイエス・キリストの取りなし、神の約束が取り去られたら何が残るんですか？私から神の愛や聖霊の力やイエス・キリストの取りなしや神の約束が取り去られたらただのおっさんですよ。私たちに神から向けられている聖霊の力やイエス・キリストの取りなし、神の約束があるから、それを信じるから、神が私たちに必要な力を与えてくださるんですよ。神の力抜きに、神の命令の一番ちっちゃいものでも私たち守ることできないんですよ。 神の正しさの一番小さい、一番低いその基準のものでもクリアすることができないんですよ。でも信じると、この復活の力が私のうちに働いて、イエス・キリストの命令にも全てにおいて従順に従うことができて、多くの実を結ぶようになるんですよ。それは聖霊の力とイエス・キリストの取りなしと、そして神の約束によります。その神の約束を信じる私たちに、者たちに、この復活の力が働くからです。私たちの人生の中で本当に多くの実が結ばれますように、そのために神の約束を信じる選択をしていけますように祈ります。天のお父さん、私に対する、私たちに対するあなたの豊かな恵みを心から感謝します。あなたから良いものを受ける資格も価値もふさわしさもに使わしさもないものであるにもかかわらず、あなたはイエス・キリストの命を、その命にはあがないよう、そして聖霊を与えてくださって、あなたの子としてくださって、イエス・キリストと共に御国を受け継ぐものとしてくださったこと、多くの約束を与えてくださったことを心から感謝します。私には理解できないことがたくさんあります。どうやったら私を通してこの福音を述べ伝えることができるんだろうか。私のようなものに、こんな力のないものに、弱いものに、肉が強いものに、何ができようかって、道理は分かりませんが、でもあなたが私のようなものを通してでさえも、イエス・キリストの恵みの福音を大胆に述べ伝えさせてくださるということを信じる選択をすることができるように、どうか導いてください。御言葉を学び、あなたとの関係の中で、あなたが信頼に足るということを毎日毎日確認していけますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。信仰によって復活の力をいただいて、私たちが毎日の生活の中でイエス・キリストの福音を証しし、また多くの実を結ぶものとなっていけますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。